今日は賛美歌受付にございます。新年合同礼拝賛美歌集を用いますので、お持ちでない方は受付の方からもらってきてください。それでは礼拝備えの賛美歌を歌いましょう。子ども賛美歌1ページ目です。賛美歌集の1ページ目、ガリラヤの風香る丘で。 ただいまより本日の礼拝を始めます。新しい歌を主に向かって歌え、全地よ主に向かって歌え、主に向かって歌い皆をたたえよ、日から日へ御救いの良い知らせを告げよ。グロリアグロリアグロリアを歌います。神様、元旦の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく 我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読文、子ども賛美歌、お持ちの賛美歌集の2枚目、詩編95より。主に向かって喜び歌おう。御前に進み感謝を捧げ、主は大いなる神、私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。賛美歌集の99番、古いものは皆。お座りください。し ばらく黙想の後、牧歌祈祷を捧げます。新しい年の始め、まず主を礼拝することができ感謝します。健康を支えられ、愛する兄弟姉妹と共にこの教会に集うことができありがとうございます。先週は神様が私たちに素晴らしいプレゼントをくださいました。イエス・キリストのご降誕を祝いました。感謝します。この大きな喜びを私たちがまた次の人々に伝えることができるものにしてください。今日から始まる一年、真っ白なカレンダーの中に私たちはいつもイエス・キリストを忘れることがないようにしてください。あなたの御言葉にありますように、あなたが私たちに素晴らしい喜びをお与えくださいましたように、また私たちも毎日の生活の中で喜びを人に分かつことができるものにしてください。それは周りの人々を愛し許すことができるものにお導きください。世界を見ますとき、今も戦いの中にあり、飢えと苦しみと寒さで苦しんでいる人々がたくさんいます。戦争のない平和な世界が一日も早く来るようにしてください。希望の世界となるようにしてください。私たちはそのために本当に心から周りの人々を愛し許すことができるように、あなたの御言葉によって日々新たな力をお与えください。また今朝も病気の友がたくさんいます。どうかその病床の中にあって、あなたがそばに助け元気づけてくださいますように、一日も早く共に礼拝ができるようにお導きください。また年を取って動けなくなり家から出ることのできない者もおります。どうかその場その場にあってあなたの慰めを受け、またあなたが今日も共にいてくださることを確信できるようにお導きください。これらの感謝と願い、 お一人お一人の祈りとともに、主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。賛美歌集の113番、3枚目。座りください。聖書を朗読していただきます。聖書はルカによる福音書15章11節から32節までです。
またイエスは言われた。ある人に息子が二人いた。弟の方が父親に、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと言った。それで父親は財産を二人に分けてやった。何日も経たないうちに下の息子は全部を金に変えて遠い国に旅立ち、そこで放蕩の限りを尽くして財産を無駄遣いしてしまった。何もかも使い果たした時、その地方にひどい飢饉が起こって彼は食べるにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚の世話をさせた。彼は豚の食べるイナゴ豆を食べてでも腹を満たしたかったが、 食べ物をくれる人は誰もいなかった。そこで彼は我に返って言った。父のところではあんなに大勢の雇い人にあり余るほどパンがあるのに、私はここで飢え死にしそうだ。ここを立ち、父のところへ行って言おう。お父さん、私は天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。と。そして彼はそこを立ち、父親のもとに行った。ところが、まだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて、哀れに思い、走り寄って首を抱き、接吻した。息子は言った。お父さん、私は天に対しても、またお父さんに対しても罪を犯しました。もう息子と呼ばれる資格はありません。しかし、父親はしもべたちに言った。急いで一番良い服を持ってきて、この子に着せ、手に指輪をはめてやり、足に履物を履かせなさい。それから、肥えた子牛を連れてきて放りなさい。食べて祝おう。この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったからだ。そして祝宴を始めた。ところで兄の方は畑にいたが、家の近くに来ると音楽や踊りのざわめきが聞こえてきた。そこで、しもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは言った。弟さんが帰って来られました。無事な姿で迎えたというので、お父さんが、お父上が肥えた子羊を放られたのです。兄は怒って家に入ろうとはせず、父親が出てきてなだめた。しかし兄は父親に言った。この通り私は何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。それなのに私が友達と宴会をするために子ヤギ一匹すらくれなかったではありませんか。ところがあなたのあの息子が娼婦どもと一緒にあなたの心象を食いつぶして帰ってくると、肥えた子牛を放っておやりになる。すると父親は言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だが、お前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのを見つかったのだ。祝宴を開いて、楽しみ、喜ぶのは当たり前ではないか。
明けましておめでとうございます。1月1日に、聖日礼拝が重なるというのは私の記憶では、ほとんどなく、こうして共に、礼拝をこの日に守れること、とても感謝しております。多くの方は、朝、年賀状を見たり、また、初詣の準備をして、これからここにもう出る、もしくはこの後初詣に行くのか分かりませんが、とにかくでも家族で、集まって、やってくるこの機会、とても、嬉しく思っています。さて今日は、子どもたちも、一緒にということで、少し、スライドを用意してき、ました。で、今からお見せするスライドは、レンブラントという人が、書いた放蕩息子の、帰還というものが元になっているものです。そしてそのもともとはヘンリー・ナウエンという方が書いた放蕩息子の帰還という本の中から 私が読んで、そしてとても興味を惹かれたものを紹介しつつ、聖書の中に入っていきたいと思います。そして今日の放蕩息子のお話、これは弟と考えられるが、弟がですね、お父さんの財産をくださいという、これは調べてみるとですね、お父さんを早く死んでくださいというのと同じぐらい侮辱するような言葉で、だということです。つまり、普通遺産をもらうというのは、父親が亡くなった後男の子にこう分与される。しかし、それを、生まれまだお父さんがいる間に、分けてもらう、それは当時、ほとんどありえない。そしてまた、お父さんに対してあなたに早く死んでほしいというぐらいのメッセージを投げかけている。それぐらい、息子は無礼なことをしました。ところがお父さんはそこで持っていた財産を分けてあげます。当時の財産ですから、羊や牛や小麦といった、そういった穀物であったと考えられています。そしてこの放蕩息子がこれから記すこと、それは実は聖書の中で少し前に書かれている見失った羊の例え、そこには徴税人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。するとファリサイ派の人々や律法学者たちは、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出した。つまりイエスのもとに罪人と呼ばれる人たち、徴税人たち、当時の社会の中で救いから漏れたと思われる人たちがイエスのもとに集まってきている。それを見ていたファリサイ派や律法学者、当時の社会では自分たちは救われたと思っていた人たちが非難の目を向けている。そこでイエスはまず100匹の羊の中の1匹が見失われた後、1匹を神様は探し出す。そしてその後、なくした銀貨の例えを話した後、放蕩息子の例えとして今日のところを語っています。そのことを少し念頭に置いて、そしてまた聖書の伝統的な解釈では、弟はこの罪人や徴税人たち、そして弟が帰ってきたのを拒む兄、これは律法学者やファリサイ派の人たち、そして弟を迎える父親は神様、そういうことも少し念頭においてスライドと聖書を見ていきたいと思います。お願いします。1枚。これは放蕩息子がその放蕩をしに行くところです。ちょうどレンブラント自身もまだ若い時期にこの絵を描いたと考えられています。ですから右側の放蕩息子はお酒の瓶を抱え、そして左手に女性を横に置いて、そして多分父親からいただいた羊や牛や小麦といったそういう財産をすべて売って、そしてお金に変えて遠い国へ行きました。聖書に書かれているように、この弟はそのお金をお酒や女性、そして食べること、そういったものに全部使ってしまったようです。そして財産をすべて使い果たし、そして地方に飢饉が起こったときにその食べるものに困りました。この弟のもとにはお金があるとき、多分たくさんの人が集まってきたのではないかと考えられます。そのお金を使うそのお金の気立ての良さ、そして弟のもとに来れば美味しいものが食べられる、そういった目的もあってたくさんの人が集まってきた。しかし飢饉が起き、食べるものがなくなった時に誰一人そばにいなくなった。聖書には豚の餌を食べてでもお腹を満たしたいと書かれています。豚が餌を としている、それは人間が食べるということは考えられない。でもそれほど貧窮した、それほどお腹が空いた、それほど困った。そして父親のもとに帰ろうと、その旅を始めます。次のスライドお願いします。これがレンブラントが晩年になって書かれた法と息子の帰還と呼ばれる絵です。手前のボロボロの服を着たのが弟、そしてその弟に両手をしっかりとかけて抱いているのが父親、そして少しこう距離を置いて右の端に父親と同じような赤い服を着ているのが兄であると考えられています。弟のこの姿を見るとお分かりになるかと思いますが、本当にボロボロの服を着ています。もう一枚次、ね、少し大きくしたものですが、靴がもう片一方は靴が脱げ、もう片一方も靴が足が裸足の足が見えるような、その中に父親のもとに帰ってくる旅が決して生優しい旅ではなかった。ボロボロになった靴、そして本当に身にほとんど何もつけていないこの弟の旅、とても苦しかった。父親のもとを離れて旅をして、そして好き勝手していた弟です。しかしその父のもとに帰ろうと思った弟は本当に苦労し、そしてお父さんのもとに来て奴隷のような状態でも構わない、雇い人としてでもお父さんのもとに帰ってくる。そして帰ってきた息子に父親の手がかけられています。聖書の中では息子を見つける前に父親が弟を見つけ、そして抱きかかえてキスをして、そしてこの子に良い履物、良い服、そして手に指輪をはめさせなさいと、そう父は命令を出します。しかしこの父が弟を迎えたことを心よしとしなかったのが兄です。次のスライドをお願いします。兄の顔には光が当たり、そして父と同じように赤い鮮やかなマントを着ています。しかしレンブラントが描いた兄、そこには父が弟を抱きかかえて、そして迎え入れる、その中には入っていけない微妙な距離感、父親によく似て本来父親と同じように疲れて帰ってきた弟を迎え入れたい、しかし自分自身が父のところにそばにいて、そして父の言いつけを全部守っていた、そんな自分には弟が帰ってきた時のような歓迎はなされなかった。いつもそばにいるがゆえに父親がそばにいるその喜びを見出すことのできない兄は、弟を歓迎するその輪の中に入っていけませんでした。聖書の中には、私は何年もお父さんに仕えています、言いつけに背いたことは一度もありません、それなのに私が友達と宴会をするために子ヤギ一匹すらくれなかったではありませんか。ところがあなたのあの弟が娼婦どもと一緒にあなたの真珠を食いつぶして帰ってくると、肥えた子牛をほふっておやりになる。あの弟が、勝手に出て行った弟が、無礼な弟が帰ってきた。どうしてお父さん、あなたはこんなに弟を歓迎するんですか。 いつもあなたのそばにいた私にもう少し良いものを与えてくれればよかったのではないか。そんな不満、そして弟が抱きかかえられているその姿を見て、とても悲しんでいるその姿が見えています。次のスライドをお願いします。そして父親です。実はこの弟息子の例えの中で最も大切なのはお父さん、この父親であると考えられています。レンブラントが晩年に書いたこの父親、目がもうほとんど見えなくなり、そして体も随分弱ってきている。しかし、その中でレンブラントは力強い手にとても力を込めて書いたようです。一説によれば、左手、皆さんから向かって右側になりますが、左手が力強い父親の手、息子を大きな手でしっかりと抱きかかえる手、それは神様が迎え入れる時の力強さを表しているとも考えられています。そして右手、皆さんのから向かって左側に移っている、右手と少し違って滑らかな優しい手をしていると考えられています。そこには神様は父であると同時に母親である、お母さんのように優しい手で息子を迎え入れる、そういう説明もあるそうです。いずれにせよ、レンブラントはこの父親の顔、苦労がにじみ出た顔、そして放蕩息子をしっかりと迎え入れる手に力を込めたと思われます。そこには息子が出て行ってからずっとその弟を待って祈っていた、息子が放蕩に出て行ったけれども無事帰ってくるのを待っている、そしてその帰ってきた時にしっかりと抱きかかえるこの父親の姿が描かれていると思うのです。父親は息子が帰ってきた時喜びを最高に表しました。そしてその隣でこの輪の中に入ってこれない兄に対してこう語っています。子よ、お前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだ。神様の思い、それは放蕩して疲れて帰ってきた息子だけに注がれているのではありません。帰ってきた弟だけではなくて、いつもそばにいた息子に対しても、兄に対しても、私のものはお前のものだ。私はお前と一緒にいる、いたではないか。そしてまた今もいるではないか。そのことを父親は聖書で述べています。スライドをお願いします。もう一度全体像に戻しています。父親と息子の抱擁と、そして兄。この中に、レンブラントが少なくとも表そうとした神様、そして罪人である私たち、また救われていると思っている私たち、この両方の姿が書かれているようにも思うのです。私たちが父のもとに帰るとき、なかなか素直に帰れないとき、もうどうしようもない、本当にどん底の状態、病や貧困のゆえに帰らざるを得ないというときに帰ってくる。聖書が語っているのは、神様はいつもあなたを待っている。あなたの旅がたとえ 悪いことをしたり、また放蕩したり、そして迷い出たとしても、神様はいつもあなたを待っている。そしてそばにいる私たちに対しても、あなたのそばにいる。それは今もこれからも変わらない。そのことを約束しているように思うのです。そして自分自身が弟になったり、また兄になったり、私たちは揺れ動いたりするようです。しかし、その両方を神様はしっかりと待っていてくださる。この絵を見ると、一人の人を思い出します。それは、以前に勤めていた教会の中で、癌を患って、そして、もしかすると、もう余命が少ないかもしれないと、もしかすると治るかもしれない。しかし、もしかすると、そのまま亡くなってしまうかもしれない。そんな宣告をされた方のことです。時々病院に行き、そしてお見舞いをしてお祈りをして、ある時に突然教会に来られました。そして明日入院して手術をすると。そしてその後、もしかするともう私は帰ってこれないかもしれないということを言われました。一緒にお祈りをして、そして帰るときに彼女はこう言いました。行ってきます。普通教会から出るとき多くの人がさようなら、また来週、そして、帰る言葉を投げかけていきます。しかし、彼女が私に残してくれたのは、行ってきます。必ず私は教会に帰ってくる。その思いが込められた一言でした。私は、言葉をしない。しかし、行ってらっしゃい。帰ってくるのを待ってます。と言いました。彼女はその後手術を受け、そして大変な治療をされました。しかし、奇跡的に彼女は帰ってきました。祈りが聞かれた喜び。そして彼女が行ってきますと出て行って、そしてお帰りなさいと教会に迎えることができた。彼女自身は放蕩しに出て行ったわけではありません。しかし彼女が教えてくれたのは教会に戻ってくる。行ってきますと言って神様が待っているこの家に必ず帰ってくるんだというその祈りを聞くことができました。迷子になっている私たち、また自分の思いではないけれども教会に来ることのできない私たち、また教会には来ているけれども兄のようにどうしてもその神様と弟の法要に参加することのできない私たち、神様はいつも待っている。弟も、兄も、そして私たちのことも。その神様のもとに、いつも帰っていける、その備えをして、そして神様にしっかりと抱かれる喜びを感じたいのです。お祈りをします。神様、今日はこうして共に礼拝をこの日に守れることを感謝いたします。そして、聖書の中で書かれた 子と息子の例えの中に、あなたが私たちをしっかりと待っていてくださること、そして帰ってきた時にあなたがしっかりと受け止めてくださること、そのことが示されています。どうか私たちがあなたのもとに帰ることをためらった時、またすぐそばにいるけれどもあなたの存在を感じられない時、どうかこのことをもう一度思い出させてください。この祈りを皆さんお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
これから第一手術の清算をしていただきます。清算式をしていただきます。ごめんなさい。賛美歌554ページ目です。4枚目です。小さい羊が座りください。第一手術の清算式をしていただきます。
それではただいまより聖餐式を執り行います。私たちは今主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世あがない私たちを招いて、いさおのないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。またこの恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたも日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをします。主なる神様、御子イエスキリストの苦難と死、復活と昇天と覚え、この聖霊に讃えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみによって私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもって、このパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエスキリストに、キリストの御旨に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、いよいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は、確実でそのまま受け入れるに至るものである。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。それでは分散をいたします。 これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。ただいまより分散いたしますが、真ん中のところにブドウジュース、外側がワインとなっております。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。感謝の祈りを松下康夫さんにお願いいたします。
天にまします我らの父よ、2006年の元旦の朝、この御堂に呼び集められまして、あなたを賛美し礼拝を守り、今また聖餐の儀に預かることのできますこと感謝申し上げます。昨年は 高野原教会が30周年を迎え、あなたの恵みのうちに過ごさせていただきました。今年は31年目の歩みを歩み出そうといたしております。主はどうぞあなたの御守りと御導きとお願い申し上げます。時代は変わり、年は来たり年は去り、人は生まれ人は死んでいきます。しかしあなたは今ここにいまし、とこしえにいましたも、このことを深く感じます。そしてあなたの言葉はとこしえに不変であります。その言葉とはあなたが一人後イエス・キリストをこの世に送りたまい、その十字架上の死と復活によって我々の罪をあがないとい永遠の命を授けてくださったことでございます。この言葉を信じる我々に新しい命を与えてください。暗い夜、暗い時代には光が必要でございます。どうぞあなたの命の光を我々に与えてください。教会員一人一人の上に、そして悩める者、戸惑う者、職をなくして路頭に迷う者、また病の病床に伏する者、それらの人々の心の中と生活の上にあなたの新しい光を与えてください。どうかこの一年、我々があなたを信ずる信仰によって生かされ、希望に満たされ、新しい生命に満たされて、この一年をあなたの背に向かって歩む一日一日でありますように、主よ我々を助け導いてください。この一言の祈り、2006年の元旦の朝に尊き主イエス・キリストの御名を通じて御前に捧げます。アーメン。
それでは座ったままで賛美歌の205番をご一緒に歌いたいと思います。その間にグラスを集めに参ります。
Amen.
これで聖餐式を終わります。
感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。賛美歌集の終わりのページ、今備える24-1です。の紹介をしていただきます、
はい、新しく来られた方の紹介をしたいと思います、申し訳ありませんが立って、皆さんにお顔を見せていただければと思います、まず、ちょっと読み方があれなんですが、越智道博さんと読みする、道博さんです、はい、ようこそお越しくださいました。それから、森愛さんと呼びすればよろしいですか、はい、ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。以上です。
では恒例のグリーティングを左右前後の方とご挨拶ください。では牧会報告を週報に従っていたします。右のページ、本日集会は特にありません。礼拝後お汁粉が用意してありますので、お時間のある方はどうぞ一杯召し上がって歓談なさってお帰りください。今週の集会はこの川の流れるところの打ち合わせ会、7日木曜日午前10時、街道清掃7日ですか、7日土曜日ですね。木曜日ちょっと 土曜日ですか、川の流れるところの打ち合わせ会の。あ、すいません、7日土曜日午前10時、街道清掃は婦人会、高尾さん、三輪さん、前川さん、宮崎さん、それから遠藤牧師の面会日は 6日金曜日午後です。次週手術は高胆節第3手術、手術礼拝は遠藤裕二牧師です。礼拝後の集会は CS 教師会から1月定例役員会研修会を兼ねて1時から4時まで、30周年記念し集会委員会は1月8日の4時からです。集会行事の予定では、1月ちょっと載っておりませんが、1月15日の日曜日、礼拝後岡原忠さんの記念会が持たれます。式は20分ぐらいで、その後昼食が用意してありますので、どなたでもご参加ください。から1月22日の礼拝後2時までですが、婦人会、紀藤さんの証、壮年会、青年会の礼会があります。から伝道委員会が1月22日午後2時からです。それからあと報告は皆様お読みください。からちょっと、お願いが西岡君の方からありますので、どうぞ。
署名のお願いを今日は皆さんにお願いしたくて、ちょっとお時間をいただきました。何の署名かと言いますと、里親支援の署名のお願いです。で、僕の大学の友達なんですけども、飯田さんと吉岡君から頼まれました。で、飯田さんのお父さんお母さんが里親を東京でされているんですけれども、飯田さんのお父さんの仕事の事情で今度鹿児島の方に転勤されるみたいなんです。その時にその今預かっている里子の子を東京の施設に残して鹿児島に行かなければいけないみたいなんです。それでそれはあんまりにもかわいそうだということで、今回の署名を皆様にお願いしているということで、吉岡君の方からお願いの文章を、預かってきましたので、今ちょっと読みたいと思います。里親支援のお願い。今日さまざまな理由で親から引き離され、施設で集団生活をする子どもたちが大勢います。この子どもたちの年齢は0歳から20歳まで幅広くいますが、そのような子どもたちを各都道府県の委託により、施設ではなく家庭で養育支援をしている人々を里親と言います。子どもにとって施設での集団生活は5人に1人ほどの施設職員が関わる程度であり、家庭ほどの愛を受けて養育されているとは言えません。里親の受け入れ先があり、施設から家庭での養育に環境を変えた子どもの多くは表情が豊かになり、のびのびと生活を送っている印象を受けます。しかし東京都では里親に他地域への転勤などが生じ、引っ越しをする際管轄が異なるという理由などから子どもを施設に戻すという手段をとっています。一度家庭の愛を感じ、ようやく自分の居場所を見つけ始めた子どもにとって、里親から引き離され強制的に施設に戻されるほど辛いことはないと思います。実の親を知らずにして施設で生活をし、ようやく里親であってもお父さんお母さんと呼べる大切な存在に出会えた子どもたちをまた施設へと引き離してしまうこの手段は果たしてどうでしょうか。私は子どもたちの気持ちを考えたとき、いい関係を築くことのできている里親と里子は引き離されることなく、そのままの家庭ですくすくと養育されていく時期であると考えています。
以上のことから東京都に対する里親支援の署名運動を行おうとしています。ご理解いただけた方はぜひ署名運動にご協力をお願いします。吉岡康隆という文章です。と今日の受付の方に署名の用紙を置かせてもらっています。ぜひご賛同いただけた方は署名をよろしくお願いします。ペンで書いてください。以上です。
ありがとうございます。よろしくお願いします。それでは唱詠541番を歌います。後高祖祝祷を持って礼拝を終わります。最後のページです。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日集いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。